はい、ありがとうございます。神様はモーセとアロンにエジプトを出発した月を正月、すなわち初めの月としなさいと命じられました。これ十二章であります。そしてその月の10日に主はエジプトのすべての家を過ぎ越し、家のウイゴうちに来られましたね。で、イスラエルの人たちの前の家を過ぎ越して、くださいました。その後イスラエルの民がエジプトを出たわけです。ですから第一の月の中頃までには出たと思います。で、今日読んでいただきましたエリムから真のアレノへ出発したのは第二の月の15日とありました。ですからこの真のアレノというところに入るまでにすでに1ヶ月間エジプトからずっとアレノを旅してきたんですね。でこの1ヶ月間に、いろいろ体験をしました。でそして真のアレノに来ましてまた1ヶ月間進みます。19章の1節にその1ヶ月後にシナイ山に到着したことが書いてます。この真のアレノで、4つの経験をします。今日読んでいただきました16章、そして、17章では2つのことを経験し、そして18章でも1つのことを経験するというこういう物語になっております。エジプトを出るときにできるだけの食料を持ってきたでしょう。でももうその食料は枯渇しまして、彼らは飢えの状態になります。で、きっとそうだったと思うんですね。で、私たちはあまり飢えというのを、戦争自分は何かちょっと食糧難があったと思いますけども、この飢饉とか飢えというのはなかなか実際に経験できないものです。で、聖書の一箇所は愛歌の4の9というのをちょっと付け加えましたけども、ここにこういう言葉があります。剣に貫かれて死んだ者は上に貫かれた者より幸いだというような言葉があるんですね。このエレミアが残したこの言葉というのは、この上がどんだけ大変かということを示しています。エジプトでは強制労働で非常に苦しい生活を彼らはしていました。でもその一日の厳しい労働が終わったら、みんな肉がたくさん入った鍋の前に夜座ることができたんですね。そしてそこにはパンもいっぱいあったわけです。ですから彼らはもうそのまま主の手にかかってあそこで死んだ方が、この上で苦しんで死ぬよりもマシだってこう言ってるんですね。で実際にその通りなんだろうなと思うんですね。エレミアの哀歌にあるごとくですね。で、こういう経験をします。でその時に神様が天からのパン、マナを彼らに与えられるんですね。 神様はそれまで何も与えられませんでした。で、この人間として非常に極限の状態に置かれた時に天からのマナを与えられます。ですからそこには理由があるんです。何でしょうかね。で、私事ですけども、食事というのは人間の基本的なことで毎日してますね、私たち。でもある経験をしまして、いい加減に食べてはいけないとそんな思いを持たされた経験があるんです。ちょっと明かしします と、京都にいる時に、ある京都の伏見に修道院がありまして、そこで静まりの会というのをプロテスタント の、 いろんな牧師さんとか信徒さんとかが有志が集まって、そういう会をしてるって聞きましてね。で、友人からも末吉先生一回出られませんかってこう勧められましたので、参加いたしました。で、そこは修道院の黙想をするところでして、ですから個室が一人一人に当てがられました。で、そこで指導者の人が決められた聖書箇所を全員に配りまして、でそこをみんなでそれぞれの部屋に帰って個室でその聖書を読んで静まって黙想するんですね。でそれを今度集まった時にみんなで分かち合う、そういうことでした。で、黙想というのは個室だけの個室の机の前に座っているだけじゃなくて、そこの修道院には庭とか森とかいろんな自然がありまして、そこの中へ出て行ってもいいですよと。で、五感を使って黙想してくださいというような指導も受けまして、ちょっと初めての経験で大変良かったんですね。で、一つ食事の時ですね、食事も静まらなければならなかったんです。食事の時に他の教会の人とかいろいろ来られてたんで、いろいろお話できるかなと思ってたんですけども、食事中も一言も喋ってはいけないと言われましてね、と思ったんですけども、どういうことかな、お祈りしながら食事するのかな。そうしましたら食事前に指導者から注意がありまして、いい加減に食べてはいけません、しっかりと食べるということに集中してくださいと言われたんですね。で、五感を使ってますか、五感を使って食べてますか、なんかさささっと食べてませんか。そしてその美味しさを味わうだけではなくて、もう一つこの静まりの会では食べるという行為自体に神様の恵みを味わいます。口に料理が口の中に入る前から香りとか色、形、そして口に入った瞬間の感触、そして噛んでる時の感じとかですね、唾液が出てきて、喉に入っていく、全部感じ取ってくださいっていうんですね。で、あとお腹の中入った以降はちょっと感じ取れませんよね。不明ですけども、これらの行為が私たちは これはできることが当たり前になってませんかと言われたんですね。その一つ一つが恵みであることに集中するために、だからこんにちは、私ナザレン教会から来ましたとか、なんか喋ってたらそっちのこと全然考えないで感じないで食事をしてしまうので、だから喋ってはいけないと言いました。そこに集中してください今回は、というふうな、ね、面白いことをおっしゃいましてね。それでちょっと驚きましたんですけども、そんな経験をしました。でイエス様が荒れ野でお腹すかれた時に、これらの石がパンになるように命じたらどうだというような試みを受けました。その時にイエス様は、人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る一つの言葉で生きると答えられました。聖書には書いてませんが、天からイエス様を見守っておられた父なる神はその時思われたと思うんです。さすが私の独り子、私が昔あの真の荒野でエジプトから救ったイスラエルの人々に伝えたかったもこのことなんだよ、というふうに思われたんじゃないでしょうか。飢える寸前のイスラエルに天からのパンマナを降らせた神様の目的は、彼らが私の指示通りにするかどうかを試すためでありました。それは今日の16章の4節にちゃんとモーセに言っておられますね。神様はこの始まったばかりの荒野の旅を40年後に終わらせるんですけども、その40年後の時にも同じことをモーセにおっしゃってます。申命記の8章にそれが書いてます。でその中で真の荒れ野で試したことも振り返っておっしゃってますね。あの時あなた方の心にあること、すなわち私の戒めを守るかどうかを知ろうとしたんだよと、こう神様は言ってるんです。そして人はパンだけで生きるのではなく、私の口から出るすべての言葉によって生きることを知らせるためだったんだよと、こういうふうに神様はモーセに言いまして、でモーセも民に言ってるんですね。神様が試みられる目的は、神様を本当に信頼しているのかどうかを確かめるためなんです。それが私たちにとって非常に重要なんです。最後の時にその信仰が必須になるからです。私たちが最後の時を迎える時に、神様に本当に信頼しているかしていないか、それが非常に重要になってくるからです。さて4節で毎日必要な分だけ集めることが強調されました。イエス様がよく見なさいと言われた空の鳥も毎日必要な分だけ見つけて食べます。毎日必要な分だけ集める、余分は集めない。人は主に養われて生かされる被造物であることを覚えるために、このような方法でマナを食べさせられたんですね。オメルマスを使うんですけども、このマスは今はあまり使っておられないでしょうけども、うちの教会の台所にも一升マス木のありましたね。 そういう測る道具でもないようなんですよ。今日のところ読みますとね、16章の17節18節読むと不思議なマスなんですよ。あるものは多く集め、あるものは少なく集めた。しかしオメルマスで測ってみると多く集めたものも余ることなく、少なく集めたものも余ることなく、それぞれが必要な分を集めた、ってこう書いてあるんですね。不思議なマスです。単に、どのぐらいの量があるかと測るもんじゃないようですね。ここが今日のポイントです。で、この必要な分を測るのがオメルマスっていうんですね。さて、この必要な分で私はすぐ思い出したのが箴言の30章の8節の言葉なんですね。ちょっと開けてみてください。詩編の後ですね。箴言といえば、もう箴言の最後の方ですね。箴言の30章の8節にこういう言葉があります。虚しいもの、偽りの言葉を私から遠ざけてください。その次です。貧しくもせず、金持ちにもせず、私のために定められたパンで私を養ってください。こうありますね。これが必要な分ですね。また新約聖書でもこの今日のこのオメルマスのところを引用した箇所があるのでご紹介します。それが第二コリント信徒への手紙の8章の15節です。そこでこの今日の16章18節出エジプト記を引用しています。第二コリントの8章の15で引用しているんですけども、14から読みますとこうあります。第二コリント信徒への手紙8章の14節、あなた方の現在のゆとりが彼らの欠乏を補えば、いつか彼らのゆとりもあなた方の欠乏を補うことになり、こうして釣り合いが取れるのです。多く集めたものも余ることなく、わずかしか集めなかったものも不足しなかっすることはなかったと書いてある通りです。こう今日のところ引用してますね。で、ここはですね、蓄えてはいけないということではありません。自分に必要な分、一人一人が神から与えられた分があるんです。それを測りなさい。そして人はパンだけではなくて神によって生かされていることを覚えることが求められています。これは今のよく飽食の時代とか言われている時代に生きる私たちにもいろいろ教えてくれる内容ですね。一人一人がその所有の限度を知る必要が今警告されている時代ですね。また貧困の社会の中では、一人一人がその必要な分を与えられる、そういう社会でなければならないと、こうそれを目標にしてますね。今私たちも自分の分を日々 なんで測ってますでしょうか。私たちはオメルマスは私たち持ってませんけども、どんなマスでを使うか。このマスというのは、そうですね、価値観でしょうか。そういうものが問われているように思いますね。神様が自分に与えられている分をわきまえ知る、またゆとりが欠乏を補うという豊かな恵みも私たちは預かることができるんですね。そういうことを忘れてはならない。でイエス様が主の祈りを教えてくださいましたね。その中に日用の糧を今日も与えたまえありますね。これはこのことでしょう。食べるものがちゃんとあるんです。でもこれも祈りをしなさいと言われるんですね。今日の分食べるものがない人がこの祈りをしなさいって言うんじゃないですよね。ちゃんと今日の食べ物もある、また、今ではもう非常食もちゃんとある、冷蔵庫を開けてもいろいろ入ってる、この間買い物したからまだだいぶ何日間かあるという状況でも、この主の祈りを祈りなさいっていうのは今日のことを忘れちゃいかんということですね。これを忘れないでください、そういう祈りです。さて翌日まで残したり7日目に集めた人々とは、神と関わりのない所有物を手にして、神と関わりのない神を横に置いた生活を求めた人を表しています。ですから神様はちょっと嘆いておられますね。そのことを見て神は6日目に7日目の分も加えて必要な2日分を与えられました。ですから今日はお話しませんでしたけども、これは朝のパンですけど、夕方は肉、うずらのね、肉が食べられたんでしょ。神様がここまでしてくださって、だから私を信頼しなさい、こうおっしゃりたかったんですね。まだこれから40年行くわけですけど、その前に本当に私を信頼していったらいいんだよ、こう神様はおっしゃりたいんですね。32節以下の獅子代々へのオメルマスに関する指示は、私たちの将来に必要なことが主への全く信頼であることを伝えています。それを今のうちに身につけるために主は訓練されるんです。安息日にある7日目の分は6日目に与えられたが、翌日腐らない、虫がつかないという人間の目に見える保証はありませんでした。しかし24節、すべてを神に任せて信頼して7日目安息日を迎えたら、神が言われた通り問題は起こりませんでした。この7日目の安息日は神に信頼する者に対する神の保証の印でした。このマナによる食生活は神様への信頼をしっかり持って、私が連れて行こうとする約束のうちに入るんだよ、そこで幸せになるんだ、それまでにその信仰をしっかり持てるようにちょっと訓練しましょう、 そういう思いを持っておられたんですね。私たちも同じです。ヘブライ人への12章では、私たちの信仰の創始者であり完成者である私たちの主イエスを見つめて、私たちも神に対する信頼を持って約束の天国に入るために、この地上の訓練の旅を前に向かって進むようにを進めています。今日はアレノでのマナの、最初にマナをいただいた時のお話ですね。これはずっとこれから40年間毎日神様がくださるわけですけども、そこから私たちに対するメッセージは今日もいくつかあったと思います。感謝いたしましょう。ではここまでにいたしまして、お祈りの時といたします。